お聞きの放送は HCJB の日本放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。 HJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正雄です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が9月16日に天にお召されになりました。当放送を継続すべく、尾崎先生のご家族と宿橋協会で検討準備を進め、11月以降も放送を継続することとしました。本日の放送はアメリカの風物習慣等についてご紹介してくださる小畑伊代子さんによるサボテン日記です。本日の放送は2019年11月2日の放送になります。ではお聞きください。
皆さん、こんにちは。尾崎和夫です。皆様からご好評いただいておりますサボテン日記、今日も小畑伊代子さんがノート畑に来てくださいました。早速開いて読んでいただきましょう。伊代子さん、よろしくお願いします。
こんにちは。今年の9月から日本を襲った台風や豪雨による洪水などで被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げます。私の夫の実家が千葉県の成田なので、台風15号が大きな被害をもたらしたことをニュースで知って電話しました。停電は2日間で復旧したものの、畑のビニールハウスが飛ばされ、農機具を入れてる納屋の屋根が飛ばされ、もう一つの納屋は崩れかけている。母屋は下から吹き上げてきた強い風のせいで、屋根からではなくて、雨戸の上のつなぎ目からの雨漏りが大変だったと聞きました。自然災害は避けようもありませんが、被害に遭われた方々には、一日も早く立ち直ることができるようにと願っております。今年は久々に日本に帰ろうと決め、夫と息子の休みが取りやすい9月末から10月の上旬にしたのですが、まさか台風が次々と上陸するとは考えもしませんでした。今回は9年ぶりの法事です。次々と襲う台風のニュースを聞いて、日程を変えようかなとも考えましたが、すでに飛行機のチケットは支払い済みだったので、変更なしに日本へ飛び、家族に会うことができました。幸いみんな無事で何よりでした。車で墓参りに行く途中では、倒れた大木や、なぎ倒されたような竹やぶ、屋根が崩れ倒れかけた家、どこもかしこもブルーシートに覆われている光景を目の当たりにして、その被害の大きさに驚くとともに、本当に大変な状況であることをつくづくと思わされました。私が住んでいますのは、アメリカの西南部で、メキシコ国境に近いツーソン市ですが、ここはカタリナ山脈のふもとに広がるサボテン砂漠の町です。比較的穏やかで打撃的な台風、地震、竜巻などはめったにありません。あるのは夏の焦がすような日照りと、モンスーン時の集中豪雨と落雷くらいです。激しい稲光と雷鳴に身のすくむようですが、ここサボテン砂漠は湿度が低く、 草は枯れているので発火しやすく、ほぼ毎年のように山は火事騒ぎがあります。暗い空に光りながら縦横無尽に走り回る稲光の特別鳥は見応えがあります。とは言っても、遠くの空に眺められる間はいいですが、間近に来られるとさすがにビビります。さて、今回久々に帰国を決めたのはもちろん、兄弟姉妹に会うことが最大の目的でした。でも、やはり日本に行くとなれば、美味しいものが食べたいという思いも指定することはできません。アメリカに住んで、まずいものばかり食べているからだ、というわけではありませんが、やはり日本のご飯と刺身に勝るものは世界のどこにもないと思います。特にお米は美味しかったです。水の違いはあるでしょうが、それだけではないと思います。ここでも日本米を売っています。コシヒカリ、ササニシキ、ボタン米、などですが、それらを食べ比べしてみましたが、特に際立って美味しいとは感じられませんでした。今、私はカルローズというカリフォルニア州で栽培している品種をコストコで安く買って食べています。ここは水が軟水ではないのですが、それなりに美味しいと思って満足しています。はてさて、では、ここで食べられる美味しいものは何でしょうか。実は私は10年以上前まで、小学校と高等学校でランチレディー、レディーと呼ばれると貴婦人の響きがありますが、日本語では給食のおばさん。がらりと違う感じですが、実態からすれば日本語の方がぴったりです。そのランチレディーとして働いていた小学校や高等学校で学生たちを一番喜ばせたのは何だったと思いますか？人気ナンバーワンはハンバーガーとピザでした。日本でもハンバーガーは子供たちが大好きですよね。こちらのハンバーガーは日本と違ってひき肉をまとめただけです。日本で作るように玉ねぎと人参のみじん切りを炒めて、入れたりつなぎの卵などは使っていません。高級レストランは別かもしれませんが、いわゆるこちらの料理番組で美味しい作り方といってもせいぜい塩コショウが入るくらいです。給食ではすでにまとめてバーガーサイズにカットされ、冷凍されたひき肉を使って、それを焼くだけです。パンに挟むために、それぞれの好みでチーズを入れるかどうかが違うだけです。あとは自分でケチャップやマスタードを足して、適当に味付けしたマイバーガーを口に入れることになります。こちらのファーストフードの店では、他にピクルス、玉ねぎ、トマトのスライスやレタスを入れるところもありますが、自分の好きなものだけを入れてもらうのも、断るのも、追加するのも、一切自由にできます。遠慮はいりません。高校のメニューは、当然小学校よりも多く、ハンバーガーとピザ以外で人気があるのは、お隣の国、メキシコの代表的な料理、タコスです。ひき肉を何種類かの香辛料で味付けをし、トルティアと呼ばれる小麦粉で作った皮に味付けした肉を乗せ、その上にシュレッドしたチェダーチーズと細切りにしたレタスを挟み込めば出来上がりです。その皮にはソフトとハードがあります。ソフトの方はフライパンで火を通したもので柔らかですが、 ハードは皮を油で揚げたり、またはオーブンに入れて焼くとカリッとしてバリバリとした食感があります。これはサルサをかけて食べますが、サルサにはトマト、玉ねぎ、ピーマン、コリアンダー、ライムジュースを塩コショウして混ぜるので野菜の補充になります。トルティーヤは作るのは簡単で、家庭でうどんを作るように小麦粉に塩を混ぜて少しの水で練るだけですが、大きな違いは、うどんは胡椒を出すためにしっかり練らなければならないので力仕事になりますが、トルティーヤは粉がある程度まとまるようになったら、好きなサイズに伸ばしてフライパンで焼くだけです。最も本場ではタコスは、ひき肉は使わないそうです。小さいサイコロに切った肉を使うのだそうです。そう聞かされても、私は家で作るときには、ひき肉を使って、袋入りのタコシーズニングで仕上げます。いろんな調味料を使うために、いちいち調味料を揃えていると、費用ばかりがかさむことになるからです。作りすぎて、余ったりしても、残ったものを卵焼きの具として入れたり、サラダのトッピングにしたりできますので、どうぞお試しください。ただし、クミンがたくさん入っているため、ちょっと独特な匂いがします。念のため、11月になりましたね。今月はとてもスペシャルな料理を作る月です。多分皆さんもご存知でしょうが、アメリカではサンクスギビングがやってきます。その特別料理に関するヒストリーをご紹介しましょう。1620年9月に単独でイギリスからピリグラムファーザーズと呼ばれた巡礼団の一行がメイフラワー号に乗り込んで新天地アメリカへ向かいました。3ヶ月後の12月26日に無事プリマス港に着きました。といっても季節はすでに冬を迎え、寒さと飢えで異国での春を待たずに約半数はなくなってしまいます。寒さもやっと和らげ始めた頃、少しずつ先住民との交流が始まりました。トウモロコシの植え付け機には、先住民たちが種まきを教えてくれ、茎が伸びると、その間にカボチャを栽培、その他にも鹿狩り、ビーバーの毛皮のなめし方などを手ほどきしてくれるほどで、親しい関係が結ばれていったそうです。夏が過ぎ、収穫の秋がやってきました。一年を振り返って、無事にここまで過ごせた感謝をし、また何よりも心よく迎え入れて助けてくれた先住民への感謝を表そうと、みんなで共に家族を招いて食事を一緒にしてお祝いをしようということになりました。先住民の家族の人たちが手に手に鹿の肉、七面鳥、トウモロコシなどを持ち込んで、民族、言語、習慣を超えた食事会がなんと丸3日間も続いたということです。これが感謝祭ディナーの始まりだったのです。そこでその時の感謝を忘れないようにと、現地でお祝いの時のシンボルであるターキーを料理してみんなで食べながら、助けられることへの感謝を捧げることを習慣とするようになったのです。そこで我が家でも郷に出れば郷に従え。で、10パウンド 4.5 キロですが、これが一番小さいサイズなので、なかなか見つからないのを探し出して、数時間かけて焼いていました。ところが、 何しろ肉の量が多すぎて、家族では到底食べきれず、周りでも同じようにしてお祝いをしているので、お裾分けをするわけにもいかず、数年前からはチキンに変えることにしました。アメリカの一般家庭では、感謝祭の休みには、独り立ちした子供たちが、それぞれのところから家族連れで親の家に帰ってくるので、大人数で食卓を囲みます。そのために、ボリュームのあるターキーの肉は最も適しています。その日に間に合うように、お店で買った冷凍のお肉は、冷蔵庫で少なくても解凍するには2日かかります。解凍できたなら、よく洗ってから、拭き取り、常温で柔らかくなったバターに、タイムのみじん切り、レモンの皮などを混ぜたものを皮の下に塗り込み、さらに塩コショウを振りかけるのですが、私はそれに醤油を筆を使って何回も塗り込んでみました。が、香りはいいのですが、思ったほど塩味の方は染み込んでくれませんでした。昔はターキーのお腹の中にスタッフィング、あるいはドレッシングと呼ばれる詰め物をして焼いていたようです。しかし、今はそれらは別に焼き、一品としてテーブルに並べています。その方が鶏も早く焼けるし、鶏のお腹に詰めて焼くと火の通りが悪いと生焼けになるので、後で消化不良になったり、食中毒の原因になるという理由で、スタッフィングは避けているようです。では、その代わりに鶏のお腹に何を詰めればいいのか。私は塩コショウ、レモンと玉ねぎを香り付けとしていることにしています。でも丸ごとニンニクを入れる人もいるようですが、最近はターキー自体を丸ごと唐揚げにするという豪華なやり方もしているようです。もちろん家庭のキッチンですることは無理ですから、ターキーがすっぽり入る深い鍋に大量の油を入れて料理できる器具が必要です。ちょっと危ない料理法ですね。七面鳥料理のサイドにつく定番は、グリーンビーンズのキャセロール、スイートポテト、コーンブレッド、スタッフィングなどですが、今ではどれも簡単に作れます。いわゆるインスタント食品が出回っているからですが、缶に入ったグリーンビーンズ、フレンチスタイルを濃縮キノコスープの缶で和え、それに缶入りのフライドオニオンを混ぜ込んだり、上に乗せたりしてオーブンで焼くことができます。これでグリーンビーンズをカセロールの仕上がりです。コーンブレッドは卵とミルクか水を混ぜて焼くだけで、スタッフィングは調味料をまぶした硬いパンと炒めた野菜とミックスしてブロスを加えオーブンで焼きます。スイートポテトのインスタントはまだ見たことがありません。どの品物もほとんど大量に作り置きすることになるので、感謝祭の後の数日はどの家でも残り物を引っ張り出していろいろとアレンジしながらテーブルに並べて、あの時のあの味をもう一度と楽しんでいます。そのため11月に入るとテレビでもターキー料理のための料理手順から残り物をいかに使うかというアイデアを紹介する料理番組が目立ちます。サンドイッチ、スープ、キャスローリーに使ったターキーのお肉はドライです。ちょっとパサパサします。水分を余分に補給するのがコツのようです。おっと、もう一つ大事なものを忘れていました。クランベリーソースです。ターキーにはクランベリーソースが付きものです。作り方は冷凍のクランベリーは使いやすいかもしれません。 いちごのジャムと同じように作れます。まず、半分の量のクランベリーを、砂糖とレモンの皮と一緒に、少しの水で煮ます。クランベリーが破裂したら、残りを加えてなじませれば、出来上がりです。もっとも、家では私しか食べないので、お店でクランベリーの缶詰を買って間に合わせているので、自信はありません。皆さんのお手並み拝見といったところです。今日は我が家の手抜きのサンクスギビングの料理を紹介しました。アメリカのターキー料理について少しは理解していただけたでしょうか。では、Have a nice Thanksgiving day! 良き感謝祭をお迎えください。
Thank you.
お送りしました曲は、ラテンナンバーでおなじみのコーヒールンバと花祭りを演奏ロスティラノスでお聴きいただきました。アンデスの山々に住む人たち、感謝祭をどのように過ごしておられるんでしょうね。
お聞きの放送は HDJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz。夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか？どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証、ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office。 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。リスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れします。それでは、次の放送まで皆さん、さようなら、ごきげんよう。